こんにちは。今回はですね、日本の指導論で、まあ昔からよく言われるじゃないですか、背中で語るっていう。
はあ、はいはい、聞きますね。
ええ、これにですね、ちょっと待ったと疑問を投げかけるバドミントン教室のブログ記事がありまして。
へえ、バドミントン教室の？
そうなんです。格言、背中で語るな、言葉で導け、共に育つ指導の本質というタイトルで、これをちょっと皆さんと一緒に深掘りしていきたいなと。
面白そうですね。
なんでその黙って手本を見せる、それだけじゃダメなのか、
うんうん、
でこの記事が言ってるその言葉を大事にするアプローチっていうのは一体どういうものなのか、
はい、
なんかただの理想論なのか、それとももっと深い話なのか、ちょっと見ていきましょうか。
お願いします。
まずこの記事なんですけど、結構切り込みが鋭いんですよね。
ほう。
この背中で語るっていうのが、もしかしたらその指導力不足の言い訳とか、
なるほど、
あるいはその責任逃れ、結果が出なかったらまあ選手のせいだみたいな、
はいはいはい、
でうまくいったら自分の手柄みたいな、そういう方便になってないかっていう問いかけから入るんですよ。
かなりこう踏み込んだ指摘ですね。
でさらにこの記事では、この背中で語る指導法には具体的な危険な罠が、2つあると。
罠ですか。
分析してるんですね。1つ目が選手の成長機会の損失。
成長の機会を失う？
はい。動きは見よう見まねで、まあできなくはないかもしれないけど、なぜそう動くのかとか、どんな意識でやるのかっていうその本質の部分ですね。
うんうん。
それが言葉で伝わらないと、結局選手は表面的な模倣になっちゃう。
ああ、形だけ真似してもっていうことですね。そうなんです。だから応用が効かないし、下手をするとなんか自信をなくしちゃう可能性もあると。
なるほど。見ているだけじゃその深いところなではなかなかいかないと。
そういうことですね。で、二つ目の罠、これが指導者の成長停止。
指導者側の問題ですか。
ええ、つまり、いや伝わらないのは選手の理解が足りないからだって他責にしちゃうとですね。
ああ、人のせいにする。
そうすると指導者自身が、じゃあどうやったらもっと分かりやすく伝えられるかなとか、効果的な方法はないかなって、自分のやり方を見直すきっかけを失うわけです。
はいはいはい。
結果的に指導者も選手もなんかこう伸び悩んでしまう、強倒れになる。
うわー、強倒れですか。
ええ、これはもう最も避けるべき現象だとかなり強く警鐘を鳴らしてますね。
それはつまり選手が伸び悩むだけじゃなくて、教えてる方も成長が止まっちゃう、まさに強倒れの危険、深刻な話ですねこれは。
そうなんです。
じゃあこの記事どう答えるんですか、その問いに対して。
筆者のフェニックス愛知さんの答えはすごく明確です。
はい。
やり方を見せるだけじゃなくて言葉で伝えますと。
おお、言葉で。
ええ、一方的に教えるんじゃなくて、共に考え共に歩きますっていうスタンスを打ち出していますね。
共に考え共に歩く、具体的にはどういうアプローチなんでしょう。
はい。まず言葉っていうのを思考を整理して理解を深めるための、まあ、強力なツールだと捉えているんですね。
なるほど、ツール。
ええ、だからただ技術をポンと教えるんじゃなくて、なぜそれが必要なのか、目的とか理由、これを丁寧にこう言葉にしていく。
理由や目的を言語化するんですね。
そうです。で、選手から疑問とか意見とか、そういうのをどんどん引き出して対話を重ねる。そうやってお互いの理解を深めていくっていうのをすごく大事にしてるんですね。
ああ、一方的な指示じゃなくて、こうキャッチボールする感じですね。
まさに双方向のコミュニケーションですね。で、これすごく大事なポイントだと思うんですけど、これは決して選手にこびることじゃないって言ってるんです。
あ、ゴーゴーじゃないんだと。
ええ、そうじゃないと。むしろ指導者としてちゃんと責任を果たして、選手一人一人が持ってる可能性をこう最大限引き出すためには、この対話を通じたアプローチこそが一番誠実でかつ効果的なんじゃないかと。
なるほど。
そういう信念があるということですね。これってスポーツ指導だけじゃなくて、例えばあなたが誰か後輩とか部下を指導する立場だったり、あるいは逆に誰かから何かを学ぶっていう立場だったりする場合でも、なんかすごくこうヒントになる考え方じゃないかなって思うんですよね。
確かにそうですね。完璧な背中を見せなきゃって思うんじゃなくて、たとえ不完全でもちゃんとこう言葉を尽くして向き合って、一緒にこう試行錯誤しながら進んでいくっていう、その姿勢自体が大事なんだっていう、そういうメッセージを感じますね。
まさにおっしゃる通りだと思います。今回のこの資料が私たちにこう示してくれている確信っていうのは、やっぱり効果的な指導とか育成には黙って示す背中も、まああるかもしれないけど、それだけじゃなくて、それを補ってさらに深めるための言葉による対話、これが不可欠なんだと。で、それこそが指導する側とされる側、双方の成長を本当に促す鍵なんだということでしょうね。
なるほどな。ではこの考え方、皆さん自身の経験とか今の状況に照らし合わせてみるとどうでしょうかね。
そうですね。最後に一つちょっと皆さんに問いかけてみたいなと思うんですけど、
はい、
この記事は指導の場面での対話の重要性を言ってますけど、これをですね、あなた自身の学び、学習に応用してみるとどうかなと。
自分の学習にですか？
ええ。何か新しいこと、知識とかスキルを学ぶときに、ただ見たり聞いたりするだけじゃなくて、その学んだこととか、なんでそうなんだろうっていう理由を意識して自分の言葉で誰かに説明してみるとか、あるいはノートに書き出してみるとか。
ああ、言語化するプロセス。
そうです。そういう言語化のプロセスっていうのが、あなたの理解力とか応用力とかをどんな風に変えて深めていく可能性があるか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。
なるほど。自分の言葉で語り直してみるということですね。
ええ、そういうことです。
今回の探究はここまでということですね。また次の分析でお会いできればと思います。